それでは今日のメッセージに関係します聖書をお読みいたします。マルコの福音書、マルコによる福音書の第2章23節から3章の6節までをお読みいたします。お聞きください。マルコによる福音書第2章23節から3章26節までです。ある安息日のこと、イエスは麦畑の中を通って行かれた。すると弟子たちがみちみち穂を摘み始めた。するとパリサイ人たちがイエスに言った。ご覧なさい、なぜ彼らは安息日なのにしてはならないことをするのですか。イエスは彼らに言われた。ダビデとその連れの者たちが食物がなくてひもじかったとき、ダビデが何をしたか読まなかったのですか。アビアタルが大祭司の頃、ダビデは神の家に入って祭司以外の者が食べてはならない備えのパンを自分も食べ、また共にいた者たちにも与えたではありませんか。また言われた。安息日は人間のために設けられたのです。人間が安息日のために作られたのではありません。人の子は安息日にも主です。イエスはまた街道に入られた。そこに片手のなえた人がいた。彼らはイエスが安息日にその人を治すかどうかじっと見ていた。イエスを訴えるためであった。イエスは手のなえたその人に、立って真ん中に出なさいと言われた。それから彼らに、安息日にしてよいのは善を行うことなのか、それとも悪を行うことなのか、命を救うことなのか、それとも殺すことなのかと言われた。彼らは黙っていた。イエスは怒って彼らを見回し、その心の固くななのを嘆きながら、その人に手を伸ばしなさいと言われた。彼は手を伸ばした。するとその手が元通りになった。そこでパリサイ人たちは出て行って、すぐにヘロデ島の者たちと一緒になって、イエスをどうして葬り去ろうかと相談を始めた。以上です。それでは祝福の戒めと題して、鴨下牧師からメッセージをいただきます。
今日の聖書の箇所はちょっと面白いところです。先ほどもこの箇所に先立ってレビ記を読んでいただきましたが、安息日に働いてはならない、そういう戒めがありました。安息日に働いてはならないと戒められているのに、主イエスの弟子たちはついうっかりでしょうか、麦畑に入っていって、麦の方を摘んで、そしてもみを取って口に入れて食べた、そういう出来事が書かれているわけです。普通に考えますと、悪いことをやったのは明らかに主イエスの弟子たちです。悪いこととまでは言わなくてもですね、禁止されている戒めを破ったのは、間違いなく主イエスの弟子たちですから、こう注意をされても仕方がないわけです。ところが主イエスは、自分の弟子たちがですね、麦畑に入っていて安息日にしてはならないことをしているのをこう指摘されると、お前たちなんて悪いことをやってるんだってですね、こう自分の弟子たちを叱るのではなくて、 自分の弟子たちをかばった、まあ、そういう話が今日書かれているわけです。律法に安息日に働いてはならないと書いてあるのはもう紛れもない事実ですから、こう戒めを破った自分の弟子たちをですね、こう弁解するというのはもう、いやイエス様そこまでやっちゃダメでしょうと言いたくなるようなところなわけですが、まあ、主イエスはそれに対してお答えになりながら、そもそも神の戒め律法というのは何だろうかという、まあ、テーマのお話をし始めるわけです。でここでパリサイ人たちが主イエスの弟子たちを非難したときに、主が何とお答えになられたのか、まあ、その答えがまた面白いんですけれども、こういうことがまあ書かれているわけです。25節と26節なんですが、かつてダビデがサウル王から追われて逃げていた時のことですけれども、このお腹が減って食べるものがなくて、それでどうしたのかというと祭司のところを訪ねます。で本来祭司のところにあるパンというのは祭司しか食べてはいけないと、まあ、レビ記の戒めにあるわけですけれども、このダビデは訪ねていって食べるものが欲しいというふうに言うわけです。まあ、そしてこのお願いをしてですね、祭司はダビデに、まあ、特別に許可をしてパンを与えたという出来事の話をこう答えている。まあ、ここでアビアタルが大祭司の頃というふうに書いてありますが、この実際に聖書を読んでみますとアヒメレクというのが大祭司の時です。まあ、どうもこのマルコさんは思い違いをしたのか、ちょっと勘違いをしたのか、名前を書き間違えているわけですが、ああ聖書の中にもうっかりしている人がいるんだなというのを見ると、私なんかはちょっと慰められるんですが、まあ、いずれにしてもですね、祭司のアヒメレクがこのまあいいでしょうということでダビデにパンを与えます。でそういうお話をしながら、だから自分の弟子たちが安息日に麦の穂を摘んで食べても良いのだという、まあ、理由にしたんです。でおそらくこの話を聞いたパリサイ人と皆さんも何のこっちゃというふうに思われるんじゃないかと思うんですが、何をイエス様がお答えになったのかよくわからないわけです。まあ、一つ考えられるのは、このダビデのケースというのはですね、特別な場合は、その緊急でダビデが困っていた場合は、その律法をまあ破ってもまあ仕方がない、まあ、まさに特例というですね、そういうケースとして祭司たちはまあ理解をしていたんです。でダビデも祭司たちがしか食べられなかったパンを特例で食べさせてもらったでしょうという、まあ、そういう話を主イエスがお答えになった。それでもやっぱり筋が合わないわけですね。主イエスの弟子たちが麦畑に入って食べたのは特例なのか、それも特例って言ったらもう日曜日が働いてはいけないという戒めがそもそももう何でもやってもいいですよってことにもなりかねないわけで、主イエスのここでのお答えになった答えをおそらくパリサイ人たちはポカーンと口を開けながら、何喋ってるんだろうこの人という、そういう気持ちでおそらく聞いたんだと思います。まあ、けれどもわざわざ主イエスはこういうふうにお答えておられるわけですから、主イエスなりに意図があるはずなんです。この話をなさいながら主イエスは何に気づかせようとしておられるのか、今日の説教題を祝福の戒めとしました。まあ、少し説教題に違和感を持つかもしれません。戒めという言葉と祝福という言葉はこうあまり合わないように感じるわけです。まあ、何でもそうですけれども、決まり事を一つ作りますと、その決まり事ができた意味というのはだんだん忘れられていって、その決まり事を守らないといけないということが つい目が行ってしまうわけです、まあ、自分のことを言ってあれですけども、この体調が悪いとですね、塩分の取りすぎは良くないですよってお医者さんから言われるわけです。で、塩分をあんまり取らないようにしないといけないという、まあ、戒めができるとですね、どうしてもこう辛いものが食べたくなる。本当はやめなきゃいけない、体のためにはあんまりこう油あの濃いものを食べない方がいいということは分かるわけですが、こうなんかこう窮屈な気がするわけです。で、こう塩味の薄い食べ物を食べていてもなんかあんまり美味しくない気がしてですね、こうなんか禁止されているので仕方がないという気持ちになっていくわけです。で、ところがじゃあまあ今日ぐらいはいいかと思って塩分の濃いものを食べるとどうなるかというとですね、なんだかこう罪悪感を感じるようになるわけですね。ああダメって言われてるのに食べてしまった、あるいは 体にも明らかに良くないということなわけです。この決まり事を守らなければならないというのも不自由なんですが、破るのもまた不自由さを感じる。ですからこう戒めというのが一つあると、もうそれはもうその戒めがあるだけでどうやったって不自由になるということに陥るわけです。で、今日の箇所は安息日の問題ですけれども、もともと安息日というのには2つの意味があります。私たちは礼拝で実会を唱えます。で、お気づきのようにこの賛美歌を開いてですね、実会を見るとこの出エジプト記のこう実会の戒めが書いてあります。出エジプト記の20章には、それは主が6日のうちに天と地と海、またそれらの中にいるすべてのものを作り、7日目に休まれたから、だから安息日は休むんですよという理由が出エジプト記に書いてあるわけです。戒めの理由は、神がこの天地をお作りになって、そして休まれたから休むんですよ、まあ、そういうふうに書かれています。まあ、出エジプト記の後半の23章の12節でもうちょっと丁寧に説明してあって、6日間は自分の仕事をし、7日目は休まなければならない。あなた方の牛やロバが休み、あなた方の女奴隷の子や在留異国人に息をつかせるためであると書かれています。安息日に働いてはいけない理由は、神様がその日休まれたからだというのが一つなんですが、ここに書かれているのは働いている人たちがその日解放されてゆっくり休むことができるようになるため、普段虐げられている奴隷や家畜たちがその日は今日はゆっくりすることができるという、まさに安息を味わうことができるようにする。安息日というのは普段労働に精を出している人たちのためにあると書いているわけなんです。つまり他者のためにあるというのが聖書の安息日の戒めの一つの大きな理由です。これが安息日に働いてはならないという神様の心です。他の人を休ませてあげましょうね、この日は神様がこの世界をお作りになってゆっくり休まれて、そのことを覚えながら私たちもちょっと息をついて今日は働かないで神様の与えられた一日を豊かに覚えましょう、そうやってちょっと休みましょうよというのが安息日の理由なんです。ところが安息日に仕事をしてはならないという戒めがどこに目が向かっていくかというと、働いてはいけない日なんだ今日はということに目が向かっていきます。ですから不用意に働いてはいけないと言われている日に畑に入っていって、そして麦を摘んでもみを取って食べるというのは、まあ、労働に値するでしょというふうに当時はこう見なしていたわけで、それはいけないというのも 安息日は働かない日だということになっているので、人々はそこを非難するわけですが、主イエスがここでダビデのことをお話になっておられるのも、安息日は厳しい労働から解放されて人が生き生きと生きるため。ダビデも食べてはならないものを神様から許された。それは生きるためであって、神の戒めというのは人を生かすためにあるんだ。人を縛るためにあるのではないのだと、主イエスはここでお答えになっておられるわけです。安息日の戒めというのは、人を厳しく断罪するためではなくて、その日人が喜んで生きることができるようになるため。それが神の意図ですよ、ということをここで主イエスは気づかせようとしておられるわけです。まあ、だから安息日は人間のために設けられたのです。人間が安息日のために作られたのではありませんと、その後主がお答えになっておられます。さて3章に入りますと、もう一つの安息日の出来事が記されています。で、これは街道での出来事です。ここに病の人、手の苗えた人がいました。パリサイ人はやはりここにいて、主イエスがこの人に何をするだろうかと考えていた。じっと興味深く見ていたと書いてあります。2節を読みますと、訴えるためであったと書いてあります。2章からこの3章の6節までのところで5つのパリサイ人との論争が出てくるわけですが、この2章の最後までのところまではパリサイ人の問いかけというのはこう意地悪な問いかけというよりは素朴に疑問に感じたことを問いかけています。けれどもこの最後の3章のところに出てくる問いかけというのは明らかな悪意があります。主イエスを訴えよう、自分たちの言うことに対しても何でも否定するこの人をもう訴えたいという気持ちになってきている、まあ、そういうパリサイ人たちのこう心の姿がここに現れています。病の人を見ながらその人は憐れむという心は持っていなくて、かえって意地悪な主イエスを訴える口実がこれでできるのではないか、そう思いながら安息日に街道にいたというんです。ここで主イエスが何をなさるのか、4節にこう書いてあります。安息日にしてよいのは善を行うことなのか、悪を行うことなのか、命を救うことなのか、それとも殺すことなのかと言われた。彼らは黙っていたと書いてあります。安息日というのは何のためにあるのか、もっと言うと、あなた方はそもそも何のためにこの街道に入ってきているんですか。人を生かすためですか、殺すためですか。人を自由にするためですか、人を縛るためですか。主イエスはそう問いかけるんです。でもパリサイ人たちは答えません。安息日は何のためにあるのか。それは人を自由にすること、神の戒めとは何か、それは人を自由にすること、そうではないのですかと主イエスは問いかけられて、そしてその病の人の手を出すようにと言って癒しの御業を行われるのです。こう私たちはこういうパリサイ人の話を読んでいますと、こう自然にですね、自分も主イエスの側に立つものとして聖書を読むと思います。ですからこうパリサイ人をずっと読んでいくと、なんて意地悪な人なんだろうという気持ちで聖書を読むと思います。 けれども実際の生活において私たちがしているほとんどのことは、おそらくこのパリサイ人の視点で物事を見ているんだと思うんです。先日の祈祷会でこんな話が出ました。ある方が駅で電車に乗ろうと待っていたんだそうです。ちょうどラッシュの時間だったそうですけれども、日本人というのは几帳面でですね、一列にちゃんと並んで前の人が降りるのを待って、そしてきれいに並んで入っていきます。でみんなちゃんと並んで待っているわけですが、その流れ、その電車を降りる人たちの流れがいて、でその横に一人の、女性の人がいて、並ばないでですね、このお客さんが出たら横からスーッと入っていったんだそうです。皆さんが並んでいる側にいたら何を思うでしょうか。うわ、あの人なんてずるい人だと考えると思います。でその方が見ていた時に、その人はですね、すいません、私座らないといけないんです、座らないといけないんですと言いながら座ったんだそうです。誰も何の文句も言わずに、その場は収まったんだそうですが、見ていた人たちはこういろんなことを考えるわけです。座らないといけないって、俺だって座らないといけないよって思いながら見るかもしれませんし、あるいはひょっとするとこの人は何か病気なのかもしれないとかですね、そういうことを想像するかもしれません。おそらく文句を言わなかったってことは 何か皆さんこう察したんだと思うわけですが、みんながちゃんと一列に並んでいるときに一人だけ横入りをする、子供の時からそういうことは良くないと教えられていますし、私も子供にそうやって教えます。そういう決められた共通のルールはちゃんと守ってこそ意味があるわけです。でルールを守らない人を見るとつい嫌味の一つでも言いたくなる。このパリサイ人たちがここでやっていることはまさにそういうことです。ちゃんと決められた決まり事があって、しかもその決められた決まり事は神様がお決めになったことで、それを守らない人たち、それに対して言いたくなるのは普通のことでしょというのがパリサイ人です。自分のことを言って恐縮なんですが、私も車を運転している時にですね、時々、いや ほぼ毎日妻に言われることがあります。あなたは運転をすると別人になる、とても牧師とは思えない言葉を口にすると妻に言われます。もうその姿をお付き合いしている頃に見たら、きっと私は結婚しなかったとさえ言われたことがあります。自分はちゃんと運転をしていて、周りにこうそれこそ横入りをしてくるとかですね、こうなんかこう危ない運転をしてする人を見るとついこうカーッとなって、なんだあの人はってこう言ってしまうわけです。妻がそうすると言うんです。もしかしたらあの人は家族が病気で急いで帰らないといけないかもしれないでしょ。そうすると私は心の中で、いやあの車前にもやっていた覚えがあるとかですね、そういうことをこう考え始めるわけです。どうしてもこう優しい気持ちになれない、こう醜いこう自分の心があるわけですが、こう妻の方がよほど想像力があるんだろうなと思うわけですが、こう私たちが人を非難したいとき、人を攻撃するとき、人を裁くときというのは、自分が正しいことをやっているという場所に立っていますから、人を裁くというのは気持ちがいいわけです。自分が優越感に浸るには最も効果的な行為です。けれども私たちはそういう時に自分の正しさしか見えなくなってしまって、まさにそのことが神様を悲しませるということになっている。そのことに気がつかなくなる。神の戒めというのは人を裁くためのものではありません。神の戒めは人を自由にするため、周りの人たちが喜んでのびのびと生きることができるために神様は戒めを 作られました。私たちは自分が正しいというところに立つのをやめて、神がどういう思いでおられるのかというところに立ち返る必要があるわけです。ここでパリサイ人はどうなったのかというと、最後の6節にこう書いてあります。そこでパリサイ人たちは出て行って、すぐにヘロデ島の者たちと一緒になって、イエスをどうして葬り去ろうかと相談を始めた。ヘロデ党というのはパリサイ人とは全く正反対の仲の悪い派閥だったわけですが、もうこの際、普段仲の悪い人 もう敵の敵は味方みたいなことでですね、主イエスを攻撃するならこの人たちと協力できるということで、一緒になってどうやってこの人を葬り去ろうか殺そうかという相談を始める。自分が正しい、自分の言い分が間違ってはいないけれども、主イエスは何度も、いや、あなたの考えが違う、あなたの考えは違う、そういうふうに言われ続けていくうちに、パリサイ人の心はこの人を殺してしまおうというふうに定まっていってしまうわけです。私たちは普段テレビを見てニュースを見ているときに、殺人犯の話を見ると、この人はなんでこんなに悪い人なんだろうとつい考えてしまいますけれども、こう街の人のインタビューを聞いてみると、あの人は真面目な人で普通の人でという話をこうよく聞くわけです。聖書がここで語っているのは、正しく生きようとするその人の心の中に、自分の正しさに固執しようとしていく人の心の中に、人を殺しても良いという殺意が生まれるのだと書いているんです。いい加減に生きている人ではないんです、パリサイ人たちは。ちゃんと生きよう、神の戒めに生きよう、そういうふうに思っていた人たちの心の中に、その自分の考えが否定されていくときに、その人の心の中から醜いものがにじみ出てくる。自分はちゃんとやろうという心の中に醜いものが潜んでいるということを聖書は書いているんです。そしてそれが主イエスを殺すことになったと書いているんです。罪というのは、聖書が語っている罪というのは、その人が、ね、もともと最初に持っている悪い性質ということだけではない。その人の真面目な部分も、それを固守していくときに殺意に変わっていく。けれども、そこでいつも私たちが見なければならないのは、神はどういう眼差しでおられるのか、主イエスは何を見ておられるのかということです。主イエスがここで何をしておられるのか、主イエスは安息日の街道に来ておられたこの手の苗た人をご覧になりながら、今日この人が神の御前で安息をするために街道に来ている。この人に神の癒しが起こることが神の心だと主イエスはお思いになられながら、その人をお癒しになる。ここで主イエスのなさったことはごく日常的な一コマの場面です。安息日についうっかり麦畑に入ってしまった弟子の話です。普通なら、おい弟子たち、そんなことやっちゃダメだよと言えばそれで終わる話なんですけれども、そんな小さな出来事でさえ主イエスはそれをお持ちになって、私たちの罪の性質とは一体どこから来るのか、神はそこで何を考えておられるのかということを説明する良いきっかけになる。こんな小さな出来事が 主イエスを殺したいという気持ちにまで膨らんでくる。あの人はあそこであんな悪いことをやったと思っている。人の悪い出来事に目を留めるときに、自分はちゃんとやっているのにあの人はと考えるときに、私たちは自分の正しさに固執していく、その道がもう戸口で待ち伏せているということなんです。神は悪いことをした人、ここでは主イエスの弟子ですけれども、その弟子にどういう眼差しを持っておられるのか。電車の列を横入りして入ったあの女性がどうしてそう座らないといけ、横入りしてまでして座らないといけなかったのか。そういうその人を見る想像力を持つこと、神はきっと人をこういうふうにご覧になる、主イエスならきっと人をこういうふうにご覧になる、その神の愛の眼差しに私たちが気がつくときに、私たちは神がどれほど私たちに心を砕いていてくださるのだろうかという神の愛に気づくことになるのです。ちょっと下がって心のゆとりを持って、主イエスならどうなさるんだろう、主イエスはここで人をどうご覧になるのだろう、そういうことを私たちの心に刻みたいと思います。お祈りをいたします。主なる神様、私たちは人の過ちに寛容になることができない、許すことのできない狭さがあることをいつも覚えます。主よ、けれどもあなたは神が人を生かそうとしておられること、そのために戒めを与えられたことをここで私たちに気づかせておられます。どうか正しいことをすることに目を向けるのではなく、あなたが私たちをどう見ておられるのか、そのことに目を向けていくことができるように私たちを導いてください。どうか私たちを自由にしてください。あなたが人を愛してくださっているように、私たちもあなたの愛を知り、人を愛することができるように、人を許すことができるように、人を受け入れることができるように、その心を私たちに備えてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。